そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
牧田くん、いよいよですよ、
はい。7月5日よりシネマサンシャイン池袋ほか全14巻の劇場にてガールズ&パンツァー、これが本当のアンツヨ戦ですのイベント上映がスタートするわけなんですけども。
はい。
見てきました、もう僕は。
社会行ったんですよね。どうでした？
行きました。いやー面白かったですよ。40分って聞いてて短いよな。もっと見たいけどなって思ったんですけど、うん、それあんま関係ないぐらいに見応えが本編があってですね、はい、まあお話はまあここでは言えないんですけど、うんうん、テレビシリーズのガルパン見てた人はもう安牌です、もう完全に安心して言ってください、どうぞ。
なるほどね。
はい。で、ここで言えることだと音響が本当にね気持ちいい、テレビで伊鈴さんがぶっ放した時に気持ちいいみたいなこと言ってたような、うん、確かあったはずなんですけど、はい、それが分かるって思った、あの映画館の音響で聞くと。
なるほどね。まあ OVA ですけど劇場で見れるんだったらぜひ見た方がいいっていうことですね。
そうですね、もう音作る段階で最初決めてたやつよりも、あどうせ劇場でやるんだったらもっとこうしようよみたいな感じでどんどん音響は凝りまくったみたいなんで、
はい、
試写会の会場よりも他の上映する会場の方が音はいいはずなんでって言われて、あ、これよりいいの聞けるんだみたいなね、そんな話も聞けました。
なるほど。まあ公開劇場がね、14巻、トータル15巻になるんですかね。まあ全国ではないんですよね、これがね。
はい。
何しろ九州ないしね。
そうですね。
そうなんですよ。この OVA 版の。今度、この後ちゃんと劇場版があるんですよ。
そうですね。
はい。で、この劇場版の方は結構全国なんですけど、OVA 版の方は、まあ、かなりちょっと絞られている劇場数にはなりますが、もうね発売もすぐですからね。
そうですね、
イベント上映の後
7月の25日から、
はい、25日にはもう発売になるんで、まあこれは見ることは可能だっていうね、7月中にはね、
はい、
あしかもイベント上映の上映先では買えるわけね、これまたね。
そうなんですよ。わけで私はもう、買うなっていう。
ユニコーン形式ですね。
チャリーンっていう。
まあなんか楽しみそうなので、うちの牧田もお墨付きで、ぜひ見ていただきたい。
はい。
ことになってます。
面白かったよ。
まあ夏らしくていいのかもね。一発ね、バーンとね、上げてね。
あ、確かに、気楽に元気になれるアニメでしたね。は
い、じゃあ元気になれないアニメの話をしましょうか。
そう、うつうつと。
はい。今日の特集は、
セレクター、インフェクテッド・ウィクロスです。忘れないから僕が歌う、僕だけのための歌。今この瞬間に君のための歌に変わるように願う。この星の速度プラスアルファで僕たちは進んでくんだよ。特別なもの一つ見つけたよ。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
はい、ということで始まりました。元気になれないアニメ。セレクターインフェクテッドウィクロス。
最初覚えるのに苦労しましたけどね。
はい。インフェクテッドってなんだこりゃみたいなね。これウィクロスって呼べばいいの？それともセレクターっていうの？みたいな、そういうところもこうありましたけれども。いやでもこれほら、ね、もう最終回まで見たらわかりますよ。このインフェクテッドが何の意味だったのかっていうのがね。
うん。
2期もう発表になってますけれども、ここが変わるっていうね。
うん。 インフェクテッドが、スプレッド。
はい。なるんですよ。まあ、その辺の話はね、後ほどしたいとは思いますけれども、ちょうどさ、最終回がギリギリなんですよね。こう、実際特集組みながら、最終回を迎えて特集になるっていうのに気づいてなかったっていうね。
私もそうです。気づいてなくて、あれ最終回だと思ってびっくりしちゃいました。
はい。だから、ちょっと地域によっては、こう、最終回が見れないまま参加になっているとこをね、した方もいらっしゃったみたいな、
そうですね。
はい。残念ながらっていう感じもありましたけれど。もしね、まだ見てない場合は、最終回まで見てお聞きいただいた方がいいと思います。完全に最後までネタバレになっちゃいますからね。
はい。
はい。ということで、コメント行きましょうか。
五条光隆寺さんからのコメントです。初めて投稿させていただきます。セレクターインフェクテッドビクロス、第一クールが終わりました。先立っての底アニでも触れられていましたが、今期は良作が多数ありましたし、窓まぎに類似する世界観とも相まって、いささか埋没してしまった気もします。ただ、やはり岡田真理さんが脚本されていることはありますね。女の子の心理描写がすごいなぁと思って見ていました。友達が欲しいとの願いを真摯に追いかける人へ。許されない恋に苦悩するゆずきの心の内はもちろん、特にモデルとして嫉妬にまみれた葵明にそれを感じました。決して褒められない感情ですが、人間なら持っていてもおかしくない黒い感情。綺麗事では済まされない人間の本音がビビッドに表現されていたのは、本作を良作たらしめる要因のように感じました。もっとも母のいないルー子の心の闇、消えた玉の秘密は明かされていません。第二クールを楽しみに待ちたいと思っています。続きまして、水玉ハリアさんからのコメントです。本作はカードゲームで遊ぶ少女たちが主人公であり、トレーディングカードゲームもののスタンダードなスタイルのアニメ化作品です。しかし、本作の方向性はあまりにも意外すぎました。普通、この手の作品はゲームの反則という面を担っているのが常ですが、本作ではどうやらそういう面よりもゲームを軸にしたドラマ性を重視して作られているとのこと。どうも元々のカードゲーム自体が大人向けというところが影響しているようです。だからこそ他の TCG アニメ作品とは違う雰囲気の作品になれたのかもしれません。本作を見続けてきたのは、一つにはシリーズ構成が岡田真理さんであったことがあります。これまでの作品でも途中きつい展開が繰り広げられても、最後には納得のフィナーレを見せてくれた彼女ですので、今回どんな展開を見せてくれるのか期待してしまう部分があります。そしてもう一つは、ルリグとは何なのか、セレクターバトルとは何なのか、謎の部分が気になったというところでしょうか。後から気づいたのですが、ルリグの正体についてはガールの逆綴りという点が最初から提示されていたヒントだったのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。
まずですね、この作品を特集しようと思った時に、ちょっと自分の中であまりカードゲーム題材のアニメってほとんど見てないんですよね。
お、遊戯王。
昔で言えば遊戯王ですけど、まずカードゲームのルールがわからない。
ああ、まあそれぞれゲームによって全然違いますからね、あれもね。
でもほら、最近はさ、各、よくやってるじゃないですか。参戦みたいな感じで。各アニメから参戦みたいなね。
ワインフワルツとかね。
うん、ワインフワルツみたいな感じの。はい。え、キャラクターがそうやって参戦していってゲームってできるのみたいな、こう、すごくいろんな疑問点はあるんですけど、はい、まあ、全く関わることがないままずっと過ごしてきてるので、全然わからないんですよ。
面白いのに、カードゲーム。
ね、見てるだけでもすごく楽しいですけどね。公式試合のやつとか見てるとすごく面白い。いや、
全然わかんない。だからね、何をやってるかがわからない。
カードゲームそのものをここの底ありのメンバーだとやったことがあるのって誰々です？
私、ミルセンですね、ほぼ。
プレイしたことはない。
カードがね、お高いんでね、集めるのがなかなか大変で。
ああ、まあ確かにそれはあるね。小さい頃だと特にね。
うん。
うん、で、クムさんはない。
ないです。だから全くルールっていうか、その、ね、あ、みんながカードを買ってやってるのはわかりますけど、それぐらいしか知らないっていう。
うん、ミキちゃんはやったことないの？
全然ないです。
ないのか。
全くわからない。
ああ、じゃあ俺だけなんですね。
まあ、実際にやってるのはそうなんじゃないの？
そうですね。うちはもう小学校ぐらいからいろいろマジックとかガンダムとかやってたんで、今もね、ファインスバルとかやってますけど。
やってるんだったらいいじゃない
ですか。今やってます。もうログホライズンがね、もう一瞬で売り切れやがって、本当にもう大変でしたよ、集めるの。
みんなパックで買うからね。
うん、
あのでっかいやつ。
開幕6ボックス買いましたけど、何か。
まあ、要するにそういう風な、カードゲームを題材とした、ゲーム、アニメっていうことになるわけでしょ？
はい。
うん、で実際にこの、まあ、ある種の、なんていうのかな、それを売るためのアニメっていうのは夕方に子供向けにやってるじゃないですか。
そうですね。あっちは逆に僕は見たことがないんですけど。
ああ、なるほど。
遊戯王とかはさ、そら、あの、何度かっていうか、たまにはつけてたら流れてて見てたりとかすることはあったよ。
はいはいはい。
うん。
でもまあ、それだけだ
ったら。ブラックマジシャンがエロいっていうのは知ってるよ。
ブラックマジシャンがエロくないです。ブラックマジシャンエロくないです。
あ、エロくない
の？ブラックマジシャンガールがエロい。
ブラックマジシャンガールがエロい。
師匠の方ですからね。
だってその違いすらわからない。その
違いになっちゃうよ。
その違いすらわからない。みたいな感じぐらいなので、知識的にはね。
はいはいはい。
だから、今回の、その深夜枠でやる、まあ、カード、
ゲーム
アニメっていうのが、どういう層をターゲットにしてるのかも含めて、ちょっとよくわからなかったんですけれども、
いやそれは結構思いますよね。普通カードゲームって、まあ、とりあえず、ね、普段からカードゲームやってるようなオタクの方々は、新しいのが出て、まあ、それの反則の仕方にもよるんでしょうけども、チェックはしてもらえるだろうから、他の子供とか新しい女の子に、みたいな、そっち系に売るんだったらアニメにもなるかなっていうのはあるんですけど。
うん。あと気になるのが、実際にその、カードゲームやってる、そうって、あの、まあ、ほら、遊戯王とかさ、あの辺は子供がやってるの知ってますよね？もちろんね。実際に、あの、近所の子供とかやってたから当時、めちゃくちゃ流行ってる頃は。もう小学校帰ってきたら、家に入らずに、外でね。
そうなんですよね。
みんなやってるみたいな。
クモンの駐輪場でやりやがるから。
そうそうそう。そう、まさにそんな感じだったじゃない、当時ってさ。
まだまだ全然売れてますよ、ほ
ん
と。
うん。だからこそ、その、男の子がメインの印象しかないんですよ。
いや、全然間違いないです。女性プレイヤーは全然少ないですから
ね。そうですよね。
はい。
の世界で、今回、まあ、実際にこのカードゲーム買ってやってる人たちは、まあ、男性が多いんじゃないかとは思うんですけれども、その、はい、
アニメのキャラクター
として出てくるのが全員女っていうね。まあ、あの、弟とかやってはいた、から、でも基本プレイヤーとしては女性がメインでしょ。
そうですね。描写もほぼほぼ女性ですからね。
ねえ。まあ、セレクターになれるのが女しかいないっていうのもあるのかもしれないけれど、作品の設定上ね。
そう。っていうところで最初に思ったのが、うん、そこを強化してもあんまり反則アニメとして、間口広がらないんじゃないのって思ったんですけどね、僕は。
女性ってもともとだからやってないわけでしょ？
はい。
元々やってないとまず入りづらいじゃない？
はい。
うん。
数自体が。まあ、やってないって言ったらあれですよね。やってる子たちも実際いるんだろうけれども。
いらっしゃいますけど。
ね。ただ、その、層の厚さが。
全く違います。9-1 ぐらいで違いますね。
ああ、やっぱりそんなもんですかね。
はい。
うん。その1をターゲットにしても仕方がないじゃないのっていうのはあるよね。
うん。
まあ、ただ、実際これ、見てる人たちは男性が多分、まあ、9-1ってことはないでしょうけど、多い。だろうと思うので、
うん、
まあこう見たら、このカードゲームが売れるっていうことに関してはありなんだろうなと、は思いますけど、
うん、
まあほら、やっぱり男が熱く戦ってるよりも、女の子たちが熱く戦ってる方が、
まあ男性としてはね。
男性としてはね、嬉しいかもしれないからね。
っていうなんで考えると、もうそもそも、あの、元々いる層をターゲットにしてるんでしょうね、これね。うん、
実際どうなんですか、このゲーム描写的な感じ。もう結局私なんかわからないんで、まあそういうものだとして、結果がどうぐらいしか見てないんですけれども。
ああ、アニメの中でのこのウィクロスバトルの内容。
はいはい、うん、まあ他のね、カードゲームバトルでも現実的にはありえないようなバトルをするわけじゃない。
作品によっては。
作品によってはね。
どうにかなっちゃうようなものも多いですけども。
エネルギーでなんとかなっちゃってるみたいな、こう。
勢いと。気合いで、みたいな。
もしちゃんとしたルールでやってたら、それは本当に勝てるんですかっていう疑問点を抱くみたいな。
うん、気合を入れるとすごい引きが良くなるみたいなのはありますよね。
うん、それで言ったら、このウィクロスは、ええ、僕はウィクロスをやってるわけじゃないんで、ルール知らないですけど、ええでも、めっちゃ不親切だと思います、これ。
あ、そうですか。
何が起こったんだろうっていうぐらいにはなってますよね。
はい。ウィクロス自体の、このウィクロス独特の、なんですか、専門用語、グローとか、ダウンとか、はい、そういう言葉に混じって、カードゲーム一般的な専門用語のバウンスとかまで一緒に入ってくるんで、まず、カードゲームそのもの知らない人は、どれが、どの、言葉なのか何を意味してるのか全くわからないなっていうのと、うん、でターンを毎ターン毎ターン書いていかないと最後だけとか盛り上がってるところだけ見せられても手札もわかんないからこのゲームが今どうなってるのかっていうのはまあわからなくて当然です。多分やってる人たちもわかんないとこあるんじゃないですか。
え、普通ほらターンエンドとかあるんじゃないの。
あるんですけど、このイクロスのセクター
アニメの中で見てないよ そんなこと
でしょ、
うん、
っていうことですよ。こっち今どっちのターンなんだろうみたいなね。
盤面とかもなかなか映さないですからね。どういう状況になってるんだろうって分かりづらいですよね、うん、
そもそも殴り合ってる時の数字も出てこないですから。
あ、そうですね、
多分数字ぐらいはあるはずなんです。
そうですよね。確かに
だいたいカードゲームもののアニメだと右下か左下あたりにライフ何々って出てるはずなんですけど、
うんうん、ビビビで減りますよねちゃんとね。だから今の状況が分かりやすいっていうところがあるわけで、だからそこら辺を本当ゲームとして、カードゲームとしてはあんまり意識させないようにしているのかなっていうふうに思いながらも、
うん、
でもこれやっぱりこのカードがあるからこそこの世界があるわけじゃない。
でもカード、このアニメでカードゲームですけど、カード自体の、あ、このカード何々とかいうの一切ほぼ出てこなかったですよね。
ね。
ああ、そう、逆に言えばね、キャラクター以外のね、
はい。
うん。
そのブラックマジシャンガールとかみたいな、ブラックマジシャンみたいな感じは出てこなかった
でしょ。出てこないですね、確かにね、はい。強くしたりとか、なんだっけ、剣を。
そう、あの剣が何なのかわかんない
じゃないですか。あのソードがね、ぐわーっと出てきたけど。
うん、装備品かなみたいな。
あ、そこら辺の解説は実は、公式のホームページに行くと、
そう。
この試合はどうなってたっていうのめちゃめちゃ丁寧な解説があって、なんとってなりますね。
それこう、僕もさっき知ったんで、あ、これ見ながら一話ずつ見ていけばよかったなとか思ったんですけど。
つまり、なんとなく雰囲気で戦ってるのかと思っていたら、実は、
ちゃんとした、やってたっぽいんですよね。
設定、その、カードバトルとしての設定がきちんとあった上で、それを脚本に落とし込んでいた。で、別に見せる必要がないものは見せてなかったっていう。
あえて省いたっていう
ことなんでしょ、結局、
はい。
う
ん。本当に主眼がここには置かれてないんだなっていうのが、このブログを見ながらよくわかるという、う
んね。ちょっと面白かったんですけどね、第1話のブログのところでもうすでにゆずきちゃんが、ね、ルーコに戦い挑んだのは、バトルってのは正々堂々やるもんじゃないのかなっていう。公式がストーリーに突っ込み入れてるっていうね。
まあ、それは
あそこら辺は、野良試合なんで許してくれよっていう。そうそう。
初心者をもし相手にしたときは、アドバイスしながらバトルしてあげてくださいねって書いてある。
優しい
正しい。
そうね。ご新規さんいないと、広がっていかないから。
そうですね。
いやまあ、ということなんで、公式サイトのね、それどこを見ればいいの？ブログの方なの？
公式サイトのスペシャルっていう欄のところに、
はい。
見てください。クロスコラム。
はい。見ていただくと、実はわか、このカードバトルに、バトル描写に関しては、実はわかるっていうね、いうことになってるみたいです。
SL さんからのコメントです。過去、願いをかけて戦うヒロインの物語は、多大な犠牲や隠された真実と引き換えにされていました。今作も例に漏れず、明らかになっていく真実。どう選択しても、苛烈な運命に翻弄されていくヒロインたちに、ただただ圧倒されるばかりです。まさか、リタイアしても争いに巻き込まれるなんて。ヒロインルーコが、この悲劇の連鎖を終わらせる願いを求めるのも、当然の結果とも言えますが、果たして願いが叶うのかどうかは、登場するルリクの中、唯一記憶を持たない、タマの正体が明らかになれば、判明するかもしれません。この物語にどのような変革をもたらすのか、とても楽しみです。 今作は前半明るい日常会にしたり、映像を華やかにするなど、明暗の落差などあまり使うこともなく、徹底してシリアスかつ重い雰囲気にしているのもポイントと言えます。分類的にカードゲームの商品プロモーションも担っているにもかかわらず、予告番宣の映像構成からも見る人を振り分けている気がしますが、それもスタッフの本気度とも言えるかもしれません。物語の悲壮さを超えたその先にどんな結末が待っているのでしょう。もやもやした気持ちで2期を待つのももどかしいですが、ぜひ続編を楽しみにしたいと思います。
続きまして SQT さんからのコメントです。10話でゆずきの中身が花代さんに変わった時に、外見は変わらないのに声が川澄さんに変わっただけで若干男勝りなゆずきがものすごくエロくなったのが印象的でした。そういう演技なんでしょうけど、声優さんってすごいなぁと思いました。第2期では中身が入れ替わってしまうセレクターがもっと増えてくるのでしょうか。全然結末が予想つかなくて待ち遠しいです。ありがとうございました。
いやぁ、川澄さんエロかったですね。いや、私川澄さん大好きなんで。まさか、まさかこんなことに。作品の話まだ全然してないんで、そろそろ入っていきましょうか。
ね、でもあそこ、二人、結構声質似てる。
いや、最初分からなかったよ。
ね。
うん。だから、うまいなと思いました。
うん。
その、ま、あえてそういうキャスティングをしたんだろうなとも思いはするんだけれど、うん、こう、わざと気づかせないっていうの？視聴者にも。
ああ、どっちかなみたいな。うん、なんか、ちょっと ちょっと違うかなそうそうみたいな。
違和感があるなぐらいっていうのが、ま、あのシーン的には必要だったのかなっていう気がしますよね。
うん、
結局さ、このカードバトルに勝って願いが叶うっていうことがどういうことなのかっていうことが、ここでやっとわかるわけじゃない。
うん、
この作品自体もともと何かすごく怪しいよねっていう話ですよ。ずっと。ドロドロ、ね、ドロドロして
る。不穏な空気しかしないみたいな、
は
い。
オープニングから壮絶じゃないですか、雰囲気が。
ねえ。こう、まあ、もう頭見たときに、あ、これは絶対途中で誰か死ぬな、ぐらいの。もうそんなね、空気感、プンプンの作品だったわけですけど、こう、逆にね、どう、まあ不幸じゃないけど、どう落とし込むのかっていうのはもう、まあある意味みんな期待してたんじゃないかと思うわけだよね。
まあ期待というかもう恐れながら見てたん
ですよね。結局ね、どこまですごい展開を、まあ特別、突飛なって言ったらあれだけど、
どんだけひどい目に遭うのかみたいなね。
そう、っていう展開をするのかっていうのを、ある意味、まあ、楽しみに待ってたっていう言い方はあれだけれども、待ってたわけですよ。
うん。できれば俺は来ないでほしかったけど。
いや、まあね、ゆずき自体のこう、夢っていうのも、ちょっとね。
まあ、まあ、まあ。
弟と恋人になりたいっていう夢だったわけで。
えらい生々しいなぁと思って。
そう、まあ生々しいですよね、確かにね。まあこの辺は本当に、ねえ、脚本か。かなっていう感じはありますけど、もう岡田マリー作品だっけあってっていう感じなのかもしれないけども、もうちょっとなんかこう、女子高生らしい、中学生か。
中学生、
うん。中学生らしい夢でもいいんじゃないみたいな気もするんだけど、まあ、ここら辺がね、あえて、ドス黒いところが。
いや、意外と中学生、ドス黒いですか。
ああ、まあ確かにね。
女子はな。女子はほんとね。
本当に包むってことを知らない時代だから、この頃が一番過激のような気もするよ。
なるほどね。
男子が知ったばかりのエロ単語を喋るだけで笑っていた時代にそんなことになってるのかみたいなね。
まあだからこそのこう女性脚本家なのかなっていう気はしますよね。
なんかもうキャラクター結構主要メンバー以外のところも。ねちっこいじゃないですか、これ。
ね、うん。確かにね。
言いふらされたくなかったら、今から私にキスしろよぐらいの迫り方してたモブちゃんとかいて、怖い、何この世界って思ったものですよ。
あの子っていうか、その、あそこまで追い込まれなきゃいけない状況だったわけ、ゆずきとあの弟、
かずきくん、
うん、の関係っていうのはっていうさ。
もうちょっとこう見て見ぬふりしてあげてもいいんじゃないって思うんですけど。ふーんぐらいでいいと思うんだけど、
な
んだ
ろう。気持ち悪が学校全体に広がるみたいなのって、 ちょっとえな感じはありますよね。
うん。よほど例のお団子ちゃんがうまかったんじゃないですか。言葉巧みにあの人たちあーでこうでって言ったんじゃないですか。
相談したわけね。
でもほら、普通さ、そういう子って、確かに一部のグループにはいるかもしれないけれども、その、全体に影響力はない。
そう。と思う、ね。あれ、男友達もなんか、あ、やっぱりそうだと思ってたんだよ、みたいなこと言ってるか、お前らな、みたいな。
そう。そこまではいかなくないっていう、こう、感じをね、受けはするんで。
一人ぐらい、それはそれ、これはこれって言ってくれる人はいる。
なんか、一匹大きい狼的な人でそういう人はいそうですけど、うん、なんか自分のイメージだと、やっぱり高校生ぐらいになると、やっとこう、客観的に見れるというか、うん、すごい中学生ってこう、中学校にしか世界がなくて、なんか、すごくこう、広まったりするのが大きかったりする、したイメージがありますね。
そういう意味では、中学生っていう設定は正しいのかもしれないね。うん、これぐらい、こう、うん、まあ、ちょっとしたことでキリキリしてる感じっていうのは。
まあ、ゆずきにしても、そしてひとえちゃん、
うん、
にしても、友達作りたいで高校生まで悩んでるってちょっとねって思うもんね。それは。
うん。一人でも大丈夫って若干なる、大人さっていうのはありますからね、高校生になると。でも、中学生ぐらいって一番一人でいるのが恥ずかしかったり、なんか、ほんと友達がいないと死にたくなるみたいな時期だなって思いますからね。
そもそもグループに入れないとやばいみたいな時期でも。
女子はそうなの？
そうですよ。
ああ、怖い。
まあ、いじめられてたわけじゃないわけでしょ、人絵自体はさ。
そうですね。
そんな印象、まあ、逆に言えば相手にされてなかった可能性はあるけどね。
うん。
とも、いたの、みたいな感じはあるかもしれないね。
あ、アキラちゃんが、気持ち悪いってすごい煽っていくスタイルでしたけどね。
確かに、もうアキラちゃん出ちゃったからね。アキラちゃんは、
ここアキラちゃん派ばっかりやねんけどっていう。
うん。
あの子はちょっと素直すぎると思いますけど。
いや、すんげえ嫌な女でしたけど、すごいこう、自分に素直で正直で、よかったかなって思ってし
まう。意外と好感度が高い。
好感度が高いんですよね。困ったことにね。
はい。
周り気づいたらみんなアキラちゃんがいいみたいなこと言ってて、あれ僕だけゆずきみたいな感じのね。
もう十分カリスマですよ。
本当ですよ。
もう、胸くそーって感じで見てましたけどね、あの子。
なんだろうな、なんか他の人の方が、他の、まあ、主人公もそうなんですけど、なんだろうな。
全然共感できない。
そう、共感できないし、なんか若干綺麗事だったり、そんな風に自分だったら思えるかなってなっちゃうんで、逆に、アキラちゃんぐらいにズバ、なんかこうぶっ飛んでた方が、なんか素直でいいんじゃないっていう。
まあ、そういう意味で、この作品のキャラクターってちょっといろんな意味でやばいんじゃないのっていう感じはありますよね。てか、まともなのがいない
誰もいない気はしますね。
みんな軽率ですからね。
何よりもほら、主人公ですよ、主人公。ルーコ。
ルーコちゃん。
だいたい、このカードゲーム自体に対しても、振って、こう、お兄ちゃんからもらったから始めただけでしょ。
あ、お兄ちゃんですよ。そうですよ。お兄ちゃんがあの呪いのアイテムを家に持ち込んだんですよ。
悪魔じゃない。
優しさからでしたけどね。友達ができるようにって。
優しさが結果的にね、こんなことを生み出したっていう。
そうですね。
まあ、来るべくして運命があったのかもしれないですけど。
友達作りのためにカードゲーム渡されるっていうのはなかなかオタクへの一歩ですけどね。
いやーでもほら、すごく変な自信を彼女が持っていき、行くことと、その、まあ、結果的にはその、このゲームを終わらせるためっていうことになりますけど。
あ、変な自信っていうのはその、私の願いを叶えるっていう。
そう。
たまには不思議な力があるかもしれない。じゃあやろうみたいな。
そう。あの辺とかは。
踏み切っていくみたいな、ね。
その、自分が不幸になったからって言って、その夢が叶うかなんてわからないわけじゃない、
うん。
その夢が叶えるほどの力を持っているかどうかもわからないわけですよね。この世界の神様は。
うん。たまできる気がするの一言を信じて、そうしてるところはすごいっすよね。
すごいよ、
ね。
絶大な信頼っていう
ね。
あれが若さだって思うんですよ。多分。
ちょっとね、その可哀想とかそういうのも除いても、ルーコに対して、こう、魅力を感じない。
っていうか、すごいですよね。あの時点で絶対勝てるって自信がないと、逆にその願い叶わなかった時のことを考えたら怖くないですか？これから一生出られなくなるんですよ、今後の子たち。
うん、でも彼女は別に、勝つつもりだし、しかも、
いけると思ってますね。
いけると思ってるから、うん、その自信はどこから来るんだろう。やっぱり中学2年生ってそんな時期なの？
中二病ですから、若さですよ、これ。
でね、さっきも言ったけど、ゆずきに関してもちょっとこう、まあ、弟好きっていうのはいいとしましょうよ。
はい。ゆずきブレブレですけど
ね。ブレブレですけどね。何よりも気になるのは、結果的にですよ。
はい。
ね、花代さんが入れ替わっちゃったわけじゃない。まあ、これ衝撃的なストーリーの展開でしたけれど、入れ替わって、自分の代わりに花代さんが弟と付き合うと。
いえ。
あれだけ愛してたわけでしょ。
そうですね。
まあ、外側は、側は確かに自分であるけれども、それでいいのかと。
どうなんだろう。他の人に取られたくないにギリギリ引っかかる感じなんじゃないですか、
うん、
自分もダメだったけど、かといって、他の人にも取られてない花代さんはセーフみたいな、そういう。
うん。そこが納得
見た目は私だし。
その見た目が私だしでいいんだっていうのが衝撃。
う
ん、
そうです。
もうあそこになったらもうすでにもうそんなことよりもっていうね、ことになってたんじゃないですか、もう。
まあ、その辺の切り替えは早いのかな、やっぱりね。
うん、
これが若さだ。
目が覚めたと思ってやれよ。
そっか、なんかな、
うん、魅力的なキャラクターといえばイオナなのかもしれないですね、本来ならね。まあ、ラストの、うん、広い主人公的な、まあ、ライバルというのか、一だったわけなので。
はい。
でも、イオナもそんなキャラ立ちしないまま、あれっていうことに。
全部ルリが喋ってくれますからね。
ねえ。
うん、本人ほぼ、なんか喋んないし、みたいな。
逆に、ウリスが話してることを、これはイオナ絶対こいつも思ってるんだろうなっていう。
もう、
この女は絶対に性格悪いぞって思って見てたんですけど、僕は。
まあ、性格は悪いでしょうね、確実に ね、 ね、うん。しかもさ、あのビル、親の持ち物なわけでしょ、あんなでっかいビル。
親の持ち物だから OK は、あんまりなんか論調として正しくないと思うんですけど。
しかもさ、サポート的なさ、バイトみたいなの雇ってたよね。
いましたよね。
箱を配って、箱の中で抽選してたよね。
ああ、いた！いたわ！
あの世界の毒物の審判を得る力すごいんですよ。
なるほど。
だって、アキラちゃんだって電話一つであんなことになりましたよ。
ちょっと怖い世界ですけど。でも、もっと悪役的な魅力っていうものを、イオナを見たかったかなっていう気もするんだよね。手前で。
これは、本当にスパンの足りなさのような気もしますけどね。もうちょっとキャラ立ってくるような何かが。
うん。まあ確かにね、最後の最後に、っていう衝撃はすごくありました。
お前かよ！
お前かよ！っていうね、衝撃はすごくあったので、まあそういう意味じゃ、あまりあえてその手前で強烈なキャラクターっていうのをあえて出さないっていう、意味なのは正解だったのかなっていう気もしないでもないけれども、ちょっとね、悪の美学的な言い方したらあれだけど、見たかったかなっていう気もちょっとしますけど。
ここからね、どんどんどんどんイオナが地を出していく展開になるのかもしれない。
そうね、あの中に入ってからね、
そう
本性がね。
うーちゃんと10代真剣喋り場みたいなんで。
いや、普通、カード開いてくんないと思うんだけどさ。
いや、真剣喋り場どころか、それはいいからバトルしようぜしか話すことないと思いますけどね。
やばい、変わらないじゃない。
そう。
ねえ。
そっか、
一緒じゃ変わらないじゃない。バトル
で、バトル、バトルに逆戻りですよ。
ああ、なるほどね。でもそのバトル楽しかったルーコはもういないわけですよ、彼女の中には。バトル楽しくなくなってるでしょ、どう考えたって。
うん。
しかもペアがあいつである。
そう。
いやーどうなるのか。
もうほら、なんとなく素直に、こう、キャラクターとしては、チオリみたいな、一回しか出てこなかったけど。
ああ。
はい、はい。
下手すると忘れてしまいそうなぐらい。
そう、忘れてしまいそうなぐらいの、可愛い感じの。
ね、
そっとラノベを渡して去る。
うん、ああいう子がもうちょっと、いてもよかったのかなっていう気もしないで。みんな暗い。
いや、あんな子がちゃんとメインストーリーに絡んできたら悲惨な展開しか想像できないんで、それは悲しいんで嫌です。
ジョニーさんからのコメントです。当初、女の子のカードバトルものとして、さほど注目もせず流してみていた本作。それにしては、不安をかきたてる演出が第1話からなされて、この物語はどこへ向かうのかと思っていました。少女たちの願いを叶えるというセレクターバトル、その仕組みから、等価交換的ゼロサムゲームか、とも予想していましたが、そこは岡田まりシリーズ構成作品。そうは問屋がおろしませんでした。やはり、マドカマギカの影響は否めないですね。セレクターバトルの真実が明らかになる第9話以降、特にこれといった願いを持たずにいた主人公、小湊ルー子が叶えたいと思った願いは、やはりそこに帰着するのかと。しかしながら、友達のために自分を犠牲にするという行為に、それだけの覚悟を決めるだけの展開がここまであったのか、という点で少々違和感を覚えました。そこは彼女が抱える背景があるのかもしれませんが、あまり描かれてこなかった印象です。そんな中、本作が分割2クールであることが放送終了後にアナウンスされました。やはり、1クールで描いてこなかったものがあるんですね。気になるのは、ルー子に執着する浦添イオナの存在。彼女の願いも未だ明らかにされていません。何度かセレクターを繰り返しているようなセリフもあり、マドカマギカでのアケミホムラの役どころなのでしょうか。そして、ルー子のルリグ、タマ。他のルリグとは出自を別にする存在のようですが、では彼女は何者なのか、いろいろと想像をかきたてられます。シンプルなハッピーエンドは迎えることはないであろう本作。それにしても、セレクターバトルの勝者も敗者も被害者となる展開はさすがに見ていて辛い。2クールの最終話では綺麗なオチがついていることを願うばかりです。ありがとうございました。
マドカマギカ。いや、皆さん書いてましたけど、コメントにね。やっぱり気になりますよね、どうしてもね。
まあ、思っちゃいますね、
うん。で、その雰囲気を漂わせながらスタートしたこの作品は、一体いつ、まみるんだろうってみんな思ってたんじゃないかと思うんですよ。ただここまでね、ワンクール終わるところまで見てきて、やはりこう、窓マギとは全然違う作品だなっていう気がしますよね。
だいぶ規模が違いますよね。
うん、
っていうか、窓マギが、なんか、魔法少女が今まで、あの世界でもずっとこう、過去からずっと戦ってたんだよ、みたいな話じゃないですか、窓マギは、うん。でも、ウィクロスの場合は、ウィクロスが発売されてからかなみたいな。
そうだね。しかも、いつの段階で、その、この悪魔のカードみたいなのが出始めたのかがわからないよね。
悪魔のカード。まあ、ルリグカードのね。
ですよね、うん。呪いですよね、ある種ね、これはね。
いいこと一個もないですから、そういう意味で呪われてますね。
ねえ。結局、マドカマギカはある種のブームを起こしたのは確実で、で、しかもそのブームっていうのは、うん、いわゆる、アニメファン、外にも行ったからブームだったと思うんですよね。普通、普段アニメを見ない人が見ても楽しめたっていう部分が、魔法少女っていう言葉ってすごいでかいんだなっていう、意外と、一般人の心のどこかにも、子供の頃魔法少女ものは見てたよねっていうようなさ。
そう、普通の人が見ても面白いアニメっていっぱいあるんですけど、うん、そこに取っかかりになるっていうのでは魔法少女っていうキーワードはすごい良かったのかな
とか、ね、すごかったってことなんだなと思うんですよね、うん、だからやっぱりこうやって比べてみちゃうとカードバトルっていう時点で、
うん、
はい、もう最初がこうすごい狭い世界での戦いになってきてるのかっていう感じはありますよね。
あ、うん、あ、割とその小さなものですよね。自力でなんとかできるラインのものが多いですよね。
うん、そうなんだ。夢そのものに対してもね、
うん。死んだ人を生き返らせてクラスのでかい願いとかは叶わないわけじゃないですか。
まあそれもほら分からなかったわけじゃない。最初の段階ではそこまでこう
そんな願いかけたやついなかったですからね。
うん。
もしそれで言ってたらどうなってたんだろうね。ルリ
グ、それは、それは無理です、無理ですって言われるわけでしょ、結局。
うん。叶えられる願いにすがりつくって言ってましたから。
うん。
叶いそうなところにしか行かないのかもしれないですね、あれ。
たださ、結局これ、 まあ、ここまでネタばらしが来てみたらわかるけれども、何のことはない。叶えるための努力は、入れ替わったルリグがやるだけなんだよね、結局ね。
うん。命かかってたら、死ぬ気でやれば叶う程度のことっていうことなのかもしれないですね。
そういうことでしょうね、結局ね。お金持ちになりたいって言うんだったら、お金持ちになるための努力を彼女がしなきゃいけない、みたいな、そういうことですよね、結局ね。友達が欲しいんだったら、友達を作る努力を入れ替わった、子がやるっていうだけの話だよね。
本当にひどい話ですよね。
ね。願いを叶える自分になれるっていうのは確かにそうなんだけど、自分の願いを叶えさせてくれないだろうかっていう話ですよ。
うん。全然それ願いじゃないじゃん。
そう、それもあるし、うん、で、なんすか、叶えるのは頑張れよって言われてるだけで、で、それが3回負けてダメになった時が、何かしらなんか超常現象的なものがついてくるわけじゃないですか。
そうです。
触ったらバリバリってなったりとか、うん、ね、顔に傷を負ったりとか、うん、そういうことになるわけでしょ、
うん、
そっちは、不思議なことが起こってるのに、叶うときに不思議なことが起こらないっていう。
不思議なことで万馬券当てさせろよとかさ。
そう
不思議なこと
で。不思議なことじゃないのかもしれないですよ。うん、痛みが走るみたいなのは精神的苦痛みたいなものなのかもしれないですし、顔の傷は誰かにやられたって可能性ありますから、あれ。
まあ散々ね、恨みは買ってるでしょうからね、アキラッキーはね。確かに。まあでもね、こう、その不思議なものの差のありすぎっていうのはありますよね。まずこの設定上ね。誰がやるんだよ、こんなの。っていうさ。
ね、
そこ詐欺か、一応奇跡を起こしてくれるかの違いはあるんじゃないですか、キューベイさんとは。
そう。
キューベイさん前払いですし、一応ちゃんと願い叶えてくれるんで、もしかしたらこっちの方が比較的良心的なんじゃないか
そう。キューベイが良心的と思えるぐらい、この世界はひどいですよ。
詐欺だ。
なんか、でもだってキューベイは目的があったわけじゃないですか。
うん。
だけど、ウィクロスは誰が何の目的でこんなバトルをさせなくちゃいけないのかがまずわからなくて。
うん、ここで宝トミーだよ。
そ, そんな悪役。だってそれでやってる側も、勝っても負けても何も言いことがなくて、誰が得してこのゲームがあるんだろうっていうのが、そもそもわからないのが辛い。
こう、ワンクール終わったけど、まだ全然わからない。
全然わからない。こうやんなかった方がよかったねっていう話。
都市伝説に騙されて、こう悪いことばっかりの馬場を引いちゃった皆さんが頑張る話っていうことなんですよね、きっとね。
兄貴が悪いんじゃん、結局さ。
呪いのアイテムを家に持ち込んでね、本当に。
ルーコにとってみたら、ね、
のせいか。
そう。まあそういうところの、こう、欠けてるパーツがいっぱいあるんですよね、この作品の中には、まだまだね。
うん。
うん、まあ、これはほら、作る目、ちゃんとあるって分かってるから、まだいいけれども、ここで終わったら、ええー、だよね。
まさに感染して終わった。だけ
うん、まあ確かに感染っていうタイトル通りなのかもしれないですけど、うん、でもウイルスじゃないじゃん。
やめれるしって自分、
うん。あれカード捨てれるんでしょ結局さ。
捨ててもいいよって。
まあとりあえずはなんとかなるんですかね。そんなカードが追いかけてくるみたいな怖いことはないと信じたいんですけど。うん、
それ心霊現象になってくるよね。そこまでなってくると。ホラーだよね。
後ろにいるの的な感じ。
これ、ルリグ自体もさ、こう、もう、その、負けたら消えちゃうのか、消えていったじゃない実際に。人絵の時に。
うん、はい、緑子が。
緑子。消されるみたいな感じ
で。ね、緑子、ああ、もう緑子終わりなんだと思ったら、いたじゃん。
緑子が死ぬなんて誰も言ってない本当のことをみんなが言ってるとは限らない
つまり、結局リサイクルされていくわけでしょルリグもさ。
のようですね。
ねえ。しかもほら、一度夢を叶え損ねた人に出てきちゃいかんでしょ、どう考えたって。
そうですね。
ねえ。
うん、何回でもチャンスある。
ねえ、何回でもチャンスあるってことでしょ。てか、まあ、その呪いに、こう、見入られた人のところに現れるようになっていくの。
あれ、もしそれで一生友達ができないってなったじゃないですか。うん、で、それで、もっぺん再チャレンジして、で、友達作りたいっていう願いを、願ったとして、
だってそれさ、
無限少女になったら、
神様なり何なり、そのルールマスター的な、
うん、
が、結局彼女に、人絵に、こう、ルリグを渡すっていう、ルリグカードを渡すっていうことを選んでるわけでしょ、結局さ。
選んでるのか、それとも本当にただ単にランダムで回るようにしてるから。
わからないけども。
お、勝手に行ったな、頑張れよ、みたいな感じになってるのか、うん。
でも勝手に出てしまった以上、その、同じ願いも本当はダメだとか言うっぽい話はあったけど、結局それが通っているし、まあ、結果的に通るかどうかは、最終的に勝ち続けて、見ないとわからないけれど。
あれで人絵が勝った後に、ね、あの、ゆずきちゃんが人絵の中に入って、で、友達作んの？その時に作れるの？っていうのも全然わかんないですから
ね。わかんないですよね。しかも別に人絵じゃなくなってるわけだし、人絵はまた、
そうですね。今度は赤い子になってる
ね。
下手すると、こう、体の激痛に耐えながら、あの、ゆずきが人絵の体で友達を作らなきゃいけないっていう。
うわ、地獄
だ。なんか
地獄だ。
ババ引いたわーって。
早くまたリサイクルされないと彼女も。
だからか。だから、別に友達をうんぬんしてまで元の世界に戻りたくないって言ってたのかもしれない。
そこまで見越しての。
悪意ある解釈。
じゃあ一番。
ゆずきはそんな子じゃない。
一番悪いのはゆずきなんじゃねえの。
いやいやいやいや。もうあの子は本当にバカで可愛いわって思いますわ。
うん、見た目は好きですよ、一番。
あの。いや、見た目も結構行動も僕好きですよ、あれ。
あ、そうですか。
はい、本当に浅はかだな、この子って。
私はもう今、花代さんになった、ゆずきが好きです。
好き
あれは可愛かったですね。
はい、花代さんに入れ替わったゆずきが好きですけどね。こう入れ替わるっていうのはちょっと新しいですよね。
うん、
いや、ほら、タマが話していたあの謎の、こう、アウラみたいな少女。
マユ。
マユ、マユって言うんですか、あいつは。
はい。
はい。
あいつもさ、
何がしたいのあれ。
だって、あの世界の中で行くと、ある種神に近い存在なわけじゃないの？
何でも知ってそうです
ね。何でも知ってるしね。うん、でも、囚われてる感じも受けますよね。うん、あの世界に、彼女は。
そう、最初に出てくると中立っぽいなーって見てたんですけど、めちゃめちゃひいきしますからね、あいつね。
一体何者なんでしょうね。宝富の人？
いやー、かもしんないですね。
ボス？
で、タマといえばそうですよ。オープニングとか、あの、最初の1話の、
はい、
あの、ちょっと怖そうなタマいたぜ。タマっぽいやつ。
はい、はい。
お化けみたいな、あれも一切今んとこ回収なしでしょ？
ないですよ。絶対、だからタマが最後悪役になるのかって思ってたけど。
うん。
タマのおかげで、ルーコがおかしくなっていくみたいな。話なのかなとか、
ね。ルリグのせいで、なんか、女の子たちがどんどんどんどん変なことになっていくのかと思えばそうでもないっていう。
うん、じゃあまあ変なことにはなってますけどね。
まあまあまあそうですけど、あいつらが悪い奴だったみたいな感じではない。
ない。
何なんだろうっていう。謎は深まるばかりでございます。
しかも救いがどこにもない。
そうですね。今のところ見えないですね。
ね、ほら、結果的にはルーコが願っている願いが叶わない限り何も、これは解決しないんじゃないのって世界だよね。
うん。
本丸を落とすしかなくないかっていうさ、このシステム自体をさ。
うん、
でも、この事件がうまく、あの、ルーコの願い通りに解決したら、そっか、やれば叶うかもしれないんだみたいなポジティブな気持ちにみんななれるかもしれないですよ。
あの、2期の最終回的に、これ、こう、もしこれが子供向けアニメだったら、ありだと思うんですよ、それは。こう、夢を叶う、結果的にはこう、ハッピーエンドで終わるってことでしょ結局、
うんうん。
ハッピーエンドなるかな
新役ですしね。
なってもらわんと嫌だな、うん、
こう、みんなあれ夢だったよね。でも努力すれば叶う、夢は叶う、とかね、そういう、オチにはしないんじゃないのかな
って。そうですね。
まあ、そういうオチに行ってもおかしくない流れはあるかもしれないけどさ。このストーリー何を言いたかったのか、実はそういうことだったんだ。こんだけひどいことしながら、みたいなさ。で、みんな誰もこう死ななくて、傷つかなくて、みたいな話になる？
なかなか信じられないですけど。
岡田脚本ですよ。
それこそ奇跡です
よ。それこそ奇跡ですよ、本当に。
鈴木健也さんからのコメントです。
セレクター、毎週面白かったです。可愛らしいキャラクターデザインに対して、背景美術や音楽、演出はどれも不穏なものばかりで、そのギャップも魅力です。また、毎週シナリオの引きが大変にうまく、いつも、そんな展開になるの?というところでお話を切られて、一週間やきもきしていました。特に中盤、バトルに勝利して無限少女になったユズキが、自身のルリグであった花代さんに体を乗っ取られた上、カードの中のルリグにされてしまい、その配られた先が、すでに敗北してセレクターの資格を失っていた人へのところだったというのが、本当に衝撃の展開でびっくりしました。メインキャラクターが条件次第でカードにされてしまうというカードゲームアニメならではのそれでいて悪意に満ちた設定の恐ろしさ。先日の最終回でもそれは存分に活かされていて、ラストバトル後消えてしまった玉の代わりにルーコのルリグとして現れたのは、なんとさっきまで死闘を繰り広げていたセレクターの浦添優奈その人。ワンクール目で主人公の前に立ち塞がった最強のライバルキャラが最終回で味方になってツークール目に続くと書くと大変熱い展開のように見えますが、このアニメの場合だといい意味で不安しか感じません。でも見ていて不安になるアニメというのも一つのエンターテインメントで、不安で怖いけどつい見ちゃうし、続きが気になる作品だと思います。間を挟んで秋からの2クール目のサブタイトルはワンクール目の感染に対して拡散で、本当に不安しか感じられずとても楽しみにしています。あと、見た目はギャルの人気モデルで、一見上辺の性格は良いのだけれど、内心はすっごい腹黒で性格の悪いアキラッキーが、一期の後半4話では出番がなかったのがとても残念です。二期の予告を見るとちゃんと出番がありそうですし、主人公ルーコのルリグとなったイオナとも強い因縁のあるキャラクターですので、二期でのアキラッキーの大活躍を期待してます。ありがとうございました。
アキラッキー大人気。
めっちゃ元気に戦ってましたしね。
予告ね。すごい笑顔でしたよね。
もうこんな顔するんでしたっけみたいな。
あ、もしかして味方になるんじゃないの、ルーコの。
ああ、いやでもそれだったら結構頼もしいとは思いますよ。うん、
あんだけゲスですから彼女。
スイマーバイムですし、あと本編中で一番カードゲームしてましたしね。
そうなんだよね。だってみんなほらそんなにやってる風に見えないんだよね。弟の方がよっぽどやってんじゃないかって感じ。
確かにね。友達含めて、ね。
セレクターバトル結構みんな脳筋っぽいんですよね。
うん、そうなんだよね。
ちゃんとコラムを見れば多分違うんでしょうけど。
うん。なんかコラム見てないと少なくともアニメ見ているだけではルーコの強さは全然伝わってこないっていうね。うん、っていう感じだったので。まあそういう意味でアキラッキーがこう仲間になると。アキラッキーも仲間になったっていうのはいいんじゃないですか。うん、いや、わかんないけど。
そしたら、れば、頼もしい。
じゃ、真のライバルはどこに、誰になるんだろうね。
そこで千織ですよ。
そうか。
そこは?
そこか。千織か。千織結構出てましたね、予告にね。
千織も脳筋の予感がするんですけどね。
こう、あの二人は本当にベストカップルじゃない。ベストコンビですよね。
うん、
一番仲がいい。
ね、ちよりもうちょっと出てほしかったなって。まあ、2期出るんじゃないかという期待してますけれども。
うん。いやー、でもとりあえず、あれですね、本当に。幸せになってほしいまでは望みすぎかもしれないですけども、いろいろスッキリして終わりたいですよね。
そうだね。当然さ、こう、今まで、こう、今回の特集の中で話してるようなことの、大部分は解決する、設定があるんじゃないかと思うわけよ。
うん。まさか投げっぱなしにはするまいと。
うん。と思うんですよ。
はい。
いや、投げっぱなしでもいいんだよ。その、結果的に、2期がめちゃくちゃ面白ければ。
うん。
ま、こんだけいろいろ言ってますけど、結局、見てよかったかっていう意味じゃ、面白い作品なんですよね。
面白かったんですよ。
セレクター。うん。ね。すごく面白い。ただ、キャラクターが好きになれたかって言われたら全然なれねえよって言うだけ。
元気が出るアニメが見たいんですけど、これ全然こう不安にしかならなくて、で、かわいそうな目にしか合ってないから、なんとか幸せになってほしい。
しかもそのかわいそうな度合いっていうのが、こんなことでこんな目に合わなきゃいけないのって話っていう。
リスクでかいなみたいな、
ね。そう、リスクだけがでかいっていう話だったっていうね。もうちょっとこう、ね、勝てたら夢与えてやれよっていう。
そうですね。
まあ、そんな話だったような気がするので、果たしてこれがどう展開していくのか2期で。 もう、
期待ですよ。
いや、だから、ここまで来てるからこそ、もう本当に期待だよね。
うん
うん、だって、もう1話から怪しい、あのおばあちゃんとかだよ。
ね、あの、予告では、タマとセリフが被ってるところを見ると、何かしら繋がりがあるのですかね、あの二人って。タマおばあちゃん説とか出てくるんですか？
まあ、いや、まあ最初はね、そんな、まさかこう、くるくる回ってるような感じになるとは思ってもいなかったので、あれですけど、うん、でももうここまで来ると、おばあちゃんも元セレクターバトルに実際参加してたんじゃないかって言われてもおかしくない。
おばあちゃんの中の人はおばあちゃんじゃないかもしれない。
あ、ルリグだ。
そう。
ドルリグだ。
ね、そんな風に思われても仕方がない部分がある。
もう誰の中身も信用できない。
そうそう。結局そこだよね、怖いのね。中身が信用、少なくとも女性の中身が信用できないっていうところだよね。
やだな
ねえ。俺、男はなぜならないんでしょうね。面白くないから。入れ替わっても。
無限お兄さんとか無限おっさんだと響き悪いからじゃないですか、夢がないです。
カズキの中に実は入りたいんじゃないのみたいな。
あ、でも確かにそれだと性別がほら、あの、うん、入れ替わると夢を叶えるにあたっていろいろと支障が出てくるんじゃないですか。
まあ確かにね、確かにね。うん。それは大喜びする奴がいるかもしれないよね。
ああ、本当にもう業が深い。ね、
なんか本当にね、業深いなTS ものになっちゃったりとかするわけね。
恐ろしい。
それはそれで。好物な人がいっぱいいるような気もしますけど。
それこそカード関係なくなってくるっていう。
そうですね。はい。ということで、まあ、こうね、いろいろ突っ込んでみたくもなりながらも、もしかしてこれ突っ込みたくなるっていうのも含めて、虜にしていく、手段なのかなっていう。
釣られてるのかなっていう、ね。
気もしますね。そして、ツークール目のタイトルは、
セレクタースプレッドウィクロスですね。
はい。感染拡大ですよ。
ボリューム1かな？
ドットハックだね。やっぱり犯人は CC 社だ。
タカラトミーはそういうことだったの
か。タカラトミーに、家宅捜索入れましょう。
そうだよ、やっぱりね。
どうせ潰れないよ。
やっぱ犯人はタカラトミーだったのか。まあでも拡大していくっていうことな。今回が感染だったら拡大っていうことは、やっぱりその後第3弾まで予定されてるの？
ねえ。
拡大したって収集、ね、収集つかないじゃん。
悪性変異しちゃう。
悪性変異かな、やっぱり次は。こう、実はもう劇場まで決まっていると言われても納得してしまうかもしれない流れがね。
サブタイ。
はい。サブタイだけで読めてしまうっていう。まあ、秋にスタートということで、まあ、こちらもね、楽しみにして、もうここまで来たら見らざるを得ない。
とりあえずね、どう、この二人がルーとイオナが絡むのかだけでも見なきゃ。
そうだね。はい。と思います。今日の特集は。
セレクター・インフェクテッド・ウィクロスでした。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい。
来週の特集は
棺のチャイカ特集です。ゲストに増井総一監督、シリーズ構成町田東子さん、ボンズの渡辺誠プロデューサーをお迎えいたします。
はい、ということで今月最後の今期アニメ特集。
そうですね。
はい、これもね、分割スクールですよ。こちらの方もね。今期アニメ最後のインタビューをお楽しみください、はい、そしてですね、もうその翌週になると最終回特集なんですよ。
早い
早いね、ワンクールってね、本当にね、
今回みたいな分割2期のものはまた外れるんですよね、
はい、ま、外れますね。もう分割2期を発表してあるものに関しては、入れないっていう形になっておりますので、まあ、あと続いてる作品もね、もちろん入れません。
ね、
ジョジョとかね。ジョジョすごいね。
どこまでも続く。
うん、4クールでしたっけ？
やったー。
ていうことになってるみたいですから、まあそうやって覗いていくと意外と絞られていくんじゃないかと思います。皆さん準備しておいてください。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、しげさん、くにおうさん、りゅうけんさん、もぐりんさん、 SL さん、ジョニーさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで今日のお相手は私くむと
田中美希と
たまと
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。